営業という職業を選んだのではない。営業という職業を選んだのではない。営業という生き方を選んだのだ。
生き方を選んだのだ。
営業パーソンの価値は過去に何をしてきたかじゃない。今現在何に向かって歩いているかだ。営業という生き方。
営業という生き
方。中村慎二。
中村慎二。
HS 株式会社。序章。
序章。
黄金の足跡。
黄金の足跡。黄金の足跡。
少しだけ世間の人たちより貧しい家で育った青年がいた。その青年は小学生の頃は新聞配達をし、中学生の時は緑地公園内の芝刈りに汗を流し、高校生になると喫茶店でアルバイトをしていた。高校卒業間際、就職先を紹介してもらうために進路指導室を訪ねた。給食情報を見せてもらえますか。進路指導部長をしていた大柄で胴回りがメタボな国語教師が青年を怪訝な顔で一別し、ダメだと無下に一言。それっきりその教師は顔を上げようともしない。なぜ見せてもらえないのですか。面倒くさそうに顔を上げると、これ以上ないというほど状態をそらしながら、お前なんかを紹介できる会社があるわけないだろう、冷たく言い放った。え？無理無理。何がですか？就職がだよ。犬か猫でも追い払うように手の甲を上に振り、出て行けという。青年はアルバイトが忙しく、確かに出席日数がギリギリだった。そのせいか先生方の受けは良くなかった。特にこの教師には睨まれ続けていた。いいか、働くということはきちんと勉強し、先生の言うことを聞いて真面目に生活している生徒のためにあるんだ。お前のように人生をなめきった奴に求人票なんか見せられるか。頭ごなしに完全否定されてしまった。しかし青年は決して人生をなめていたわけじゃない。逆に誰よりも真剣だった。出席日数がギリギリなのは事実だが、それはアルバイトをしなければならなく、そのアルバイトも遊ぶ金欲しさからではなかった。自分たちが生活するために必要なことだったのだ。青年の父親は不器用だが男気あふれる生き方を貫いていた。近所の人が困っていたり、友達が辛かったりした時は身銭を切ってその人たちを助けてしまう。勤め先の会社が理不尽な要求を求めた時など、先頭に立ってその理不尽と戦った。そしてその結果、いつも一人だけ会社を去るという貧乏くじを引かされてもいた。しかし、どんなことがあっても泣き言一つ言わず、また次の働き口を探しては元気に出かけることを繰り返していた。その父親の生き方を支え続けていたのが青年の母親だ。15歳で故郷を後にし、和裁をする親戚の家に住み込みで奉公した母親は、結婚後その時の技術を生かして父親の収入が途切れる中、和裁の内職で子供たちを守り続けてくれていた。青年が幼い頃からアルバイトをしていたのは、そんな父と母の背中を真正面から見据えて育ったからに過ぎない。 少しでも負担を減らそうと、子供ながらに働くことを当たり前に生きてきた。数日が過ぎた頃、担任の先生に廊下で呼び止められた。そして手渡されたのが求人情報誌だった。これにアルバイトから正社員までいろいろな募集広告が出てるぞ。青年の事情を知る唯一の味方だった。お前はどんな会社へ行ったって絶対に頑張れるはずだ。この中から好きな会社を選んで思いっきり挑戦してこい。そう言って励ましてくれた。ただどうせ働くなら日本一厳しい仕事を選べよ。
え？
中途半端な仕事を選んじゃダメだ。一番厳しくて一番辛い体験ができる仕事を選べ。その経験が必ず人生にプラスになるはずだ。お前は同級生たちと違って大学へ進むわけじゃない。将来学歴で劣等感を抱く日が来る。だけどその時にその厳しい経験がそれを跳ねのけてくれるはずだ。
どうして劣等感を？
その時が来たらわかるよ。だけど厳しい仕事ってなんだろう。
そうだな、
営業なんてどうだ。
営業？
おう、営業だ。お前にぴったりだ。営業って物を売る仕事でしょ。そうだ、物を売る仕事だ。無理だよ、営業は口がうまくなきゃ。それは違うぞ。世の中には売る人と買う人しかいないんだ。必ずどちらかしか存在しない。人は全てのものを誰かから買っているんだ。自分で作ることだってありますよ。へりくつはいいからまあ聞け。買う人は誰から買いたいと思うかわかるか？
わかんないよそんなの。
不器用で真面目な人からだよ。器用で容量のいい人からじゃないんだ。口がうまいからって物が売れるわけじゃない。人から信用されない人は何を売ったって売れないんだよ。往々にして信頼される人を信用される人というのは不器用で真面目な人なんだよ。じゃあやっぱり俺には無理だよ。
どうして？
俺真面目じゃないし、先生方に信用されてないから。その言葉に担任の先生は大声で笑っていた。
あのな、教師という物差しでお前という生徒を見たら確かに信用できないかもしれない。教師っていうのはイエスマンが好きだからな。でもそれは学校という狭い箱の中での価値観だけの話だ。教師の物差しなんて気にするな。よく言うよ、自分だって教師のくせに。だから胸を張って言えることなんだ。教師と生徒なんて人生の中で数年間の付き合いだよ。そんな年月でお前の未来なんか測れるわけないだろ。
先生には俺の未来が見えるわけ？
見えないよ。だけど感じるよ。お前が生きることに一生懸命だってこと。だけど器用に人生を渡る男になるなよ。器用な奴は器用にお金を稼ぐかもしれないけど、そんなのたかが知れてる。どうせならじっくり腰を据えてでっかいことをする男になれ。いいか？世の中なんて早いもの強いものに分があるわけじゃない。コツコツやり続けた人が
最後の最後に幸せになるもんだ。そのコツコツ歩む道に黄金の足跡が残るのさ。担任のその言葉を青年は忘れることなく大人になった。青年は唯一自分のことを信用してくれた担任の言葉で、一番厳しいという営業という道を選んだ。だけど営業はそんなに厳しくはなかった。いつも善意あふれるお客様に囲まれていた。前向きな言葉が飛び交い、夢と希望に満ちる職場で朝から晩まで働くことができた。毎日がワクワクの始動詞だった。雨の日は恵みの雨だと誰かが叫び、晴れた日は最高の青空だと喜び合う。世間の人たちは営業という仕事を誤解しすぎている。営業は決して物を売る仕事ではない。お客様の声なき声に耳を傾け、形にならない思いを必死に具現化するお手伝いをし、悩みを打ち明けてもらい、一緒に問題解決をしていく素晴らしい仕事だった。決して形に残るものではないが、お客様と感動を共有することで心の中にくっきりと一緒に歩んだ足跡を残すことができる。青年は高校を卒業して25年が過ぎた時、その担任と再会した。担任は一言こう言った。やっぱりな。何がとは聞き返さなかった。ただニッと笑い合った。それだけで二人の心は通じ合っていた。